続いて第4章では、食料安全保障の確保のための持続的な食料システムについて紹介します。この章では、食品産業や食品アクセス、食品の安全確保、食料消費について紹介します。
よろしくお願いします。持続的な食料供給のために食品産業は重要な役割を担っていますね。
食品産業は農業と消費者との間に位置し、食料の安定供給を担うとともに、消費者ニーズを生産者に伝達するなど重要な役割を担っています。2023年の食品産業の国内生産額は、新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ外食支出が回復しつつあることなどから、前年に比べ 8.7% 増加し、105兆8000億円となりました。
食品産業の国内生産額は増加したのですね。食品産業ではどのような取り組みが進められていますか？
持続的な食料システムの確立に向けて、地域を先導する食品企業や農林漁業者等が参画するプラットフォームを構築し、地域の多様な関係者の連携を強化し、新たなビジネスの創出等を促す取り組みや、原材料の調達安定化に向けた取り組みに対する支援措置により、国産切り替えを推進しています。また、食品流通の合理化の取り組みも進められています。トラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用されることに伴う、いわゆる物流の2024年問題に対応するため、農林水産省では、トラックドライバーの拘束時間縮減のため、パレットを用いた輸送への切り替えなど、荷積みの効率化を進めているほか、ICT やロボット技術を活用した業務の省力化、自動化等を推進しています。
物流の課題の一つに、食品アクセスの問題もありますね。
すべての国民が健康的な生活を送るために必要な食品を入手できない、いわゆる食品アクセスの問題への対応が重要な課題となっています。経済的理由により、十分な食料を入手できない者が増加しているほか、高齢者等を中心に、食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる人、いわゆる買い物困難者が増加しており、食品アクセスの確保に向けた対応も重要となっています。
円滑な食品アクセスの確保に向けて、どのような取り組みが行われていますか？
フードバンクや子ども食堂等による食料提供の取り組みを推進しているほか、移動販売車や無人型店舗の設置等の地域に応じたラストワンマイル物流の強化に向けた取り組みを支援しています。